はようございます。エピソード255。もし突然脳梗塞、ある日突然も脳梗塞になったらということで今朝はお話をしたいと思います。はい。これは、まさに今、私のおばさんに起こってる現実です。だから、なんか遠いドラマの世界とかじゃなくて、私にとっては、すごく身近な話にいきなりなってしまった問いです。でもこれは、誰にでも起こりうることで、いつ何時これが起こってもおかしくないっていうふうに、まあ、おばさんが突然、数週間前、外で、外出してる途中に倒れて、脳梗塞じゃなくて、その時は、くも膜下出血。くも膜下出血で、倒れて、で、病院に搬送して緊急手術みたいな状態から、その後、脳幹が脳梗塞になってしまったんですよね。そう。もう、最近、皆さん、脳の言ってるから、脳の三部構造っていうのがね、脳幹と大脳進出と大脳辺縁系。三つ分かるんじゃないかなと思うんですが、その一番奥の部分ですね、脳幹って。心の部分、魂って言われる、魂を司る部分とも言われる部分の脳幹が脳梗塞を起こしてしまったということで、もうに詳しくなってるじゃん、これこそ。そうなんでございますよ。そうなんでございますよ。だ結局自分の体をうまく使っていくためには、自分の体のメカニズムを知っておくことっていうのは非常に有益だなっていうことを私はすごく思っていて、そう。で、そこのメカニズムを解きほどきたいっていうのが、多分私として自分の足で本気で生き始めたりとかし始める、最初っていうか、まあ、私の原点っていうかさ、心と体がつながっているっていうところのミステリーっていうかさ、心と体がつながってるっていうけど、本当にそうって。私はその問いが腹落ちまだしてませんけど、どうしたらそれが腹落ちするようになるんですかね？みたいなのを、問いを立て始めたわけですよ。20年前に。そう。本当にって心で思ってることとかが、感情のマイナスだったりプラスだったりが、まんま体調にも現れたりとか、もしくは家族とかって言ったら、親子とかで、はい、行ってらっしゃい。親子っていう関係だとしたら、母親の心の状態が、子供にもそのまま反映されるっていう事実がどのぐらいのパーセンテージで起こってくるのか、そこに対して紐解きたいっていうのを紐解きたいっていうのをずっとやってきてるわけですよ。ずっとやってきてる。そう、脳を手なずけたいものですって。いや、そうなんだよね。で、それをやってきてて、で、自分の中で、子供を産むっていうことを通して、もう最大の人体実験じゃん、子供を産むっていうことはね、命を生み出す瞬間とかを自分の体を使ってできる最大のチャンスをどうやって生かしていくかっていうところを取り組んだわけですよ、長女の時に。からね。そう。で、自分がどういうものを食べれば、どういう体の状態になっ て、で、まあ、血流が良くなるとか、エネルギーの循環が良くなるとか、体温が上がるとかね、あの、栄養素で言ったらさ、もう妊婦の時ってさ、葉酸の数値を測ったりとか、いろんな体の数値を、まあ、強制的に測るじゃないですか。ね。で、今まで、私は30年間、あんまりそんなに人間ドックとかも行ったりとかしてなかったからさ、初めてそうやって自分の体の、健康診断の細かいですね。子供を産むのにふさわしい数値みたいなのを知ったりとかするわけですよ。したわけですよ。でして、あ、そっかって、普通の食生活だと葉酸ってあんまり上げられないんだみたいなとか、まあじゃあそのためにはじゃあ何を取ったらいいのかなとか、オメガ3とか取っていくのってどう、何で取ったらいいのかなとか、ビタミンミネラルってどういうのが一番、あの、即決っていうか、即効性があるのかなとか、即効性があって、なおかつ、継続的に自分のこう、まあ、年齢重ねていけば、重ねていくほどさ、こうさ、その若さの、若さのエネルギーみたいなものは減っていくわけじゃん。で、減ってく、それが減ってくのはしょうがないと。減ってくのはしょうがない。じゃあ、外で補うんだったらどうしたらいいのか。内側から生み出すんだったら何をどうしたらいいのか。みたいなところがあんまりわからんかったから、わからんかったから、それを人体実験をしてったわけですよね。そう。で、自分なりのカノレイコバージョンの、こうだったら私の体調は、循環がとても良くて、体温もそれなりに高くて、で、病気もあんまり起こりづらい、免疫も OK。で、そうだね。そう、便秘とかもならないとかさ。なんかそういう自分の中の、まあ、心地いい回みたいな。うん、こういう、私バージョンだったらこれ。で、一緒に暮らしてる夫。夫は、私と体質も体調も全然違うわけよね。そう。なんか夫バージョンはまた別の話。うん。で、子供がいたら、子供1、2、3じゃないけど、人数分だけ違うわけよ。うん。違う。だから違うから、まあそれぞれは、なんか、それぞれの最適解を求めようと思ったら、外側から見て私の場合はこうだったからこうした方がいいんじゃないとかっていうことを言うことはできるんだけど、でも本人が探求していかないと本当の意味での最適解っていうのは見出していかないんじゃないかなって私は思っている。うん。思っているから、最近で言ったらさ、私の息子がさ、その交通事故で、歯がまだ、ちゃんとなってない状態なんだよね。うん。で、だから前歯を使うリスクっていうのがめちゃくちゃ高いわけですよ、3本ね。で、神経がやっぱ3ヶ月経って、神経が本当につながってるか、神経がつながってなくて死活する、歯になっちゃうのかっていうのが、ちょっと、現実味を帯びてきた結果になってきていて、で、ちょっと、二つ、三本のうちの二本は、神経がちょっとやっぱ復活できないっぽいっていう流れになってきてるのね、今ね。で、そうすると、神経が復活できない感じになってくると、歯が、黒くなっていっちゃうわけ。そう。10歳なのに。ね。もうさ、えらいこっちゃじゃん、本当に。もう、事故からすぐ結果が出なくって、まあ、3ヶ月経ってもまだ結果が出なくって、でもどうやら神経のつながりがダメっぽいみたい。まだわかんないんだよ。まだわかんないって言われてんだよ。だからお医者さんだから、明言を避けるわけですよ。自分の責任にしたくないから。お、はるちゃん、おそちょこ。おそちょこで、おはちょこ。そう。 だから、でもちょっとでも、その神経のつながりが良くなるためには、やっぱり、循環を良くした方がいいなって私は思っていて、で、だんだんさ、年取ってくると、歯茎って下がってくるじゃない？歯茎って下がってくるし、血流が悪くなって、歯茎がピンク色だった若い時に比べると、だんだん黒ずんでくるみたいなさ、刺激を与えてないと黒くなってきたりとか、それとか、そう。それこそさ、歯茎を内側から指で押したり、マッサージしたりするといいよっていう本をさ、安代先生ってそのさ、私が息子のところを通わせたいと思ってる、矯正歯科医のね、青山矯正歯科医の先生が言ってるように、この歯茎を内側から指とかでマッサージしたりすることによって血流ももちろん良くなります。うん、で、良くなることによって、なんか、ほうれい線を薄くしたりとか、そういう話とかもさ、あると思うんだけど、なんか、それもやってるんだけど、それと同時に、なんか、娘のさ、虫歯事件とかっていうのもあって、やっぱりね、なんか、ちょっと歯の並びだったりとか、ちょっとこう、そのさ、ちょっとねじれてたりとかすると、歯磨きが奥歯がしづらかったりとか、する形状もあったわけ。調べてみたらね。ね。で、それをさ、やっぱさ、良くするためには、やっぱ口内環境が良い状態だと、虫歯菌も育ちづらいみたいなところで、そう。で、なんかちょっと良くすることができないかなっていうので、私もさ、現在進行形で進化したいと思ってるわけですよ。で、最近買ったのが、その、口内を水の水流で、フロスみたいな感じで、水圧で、歯石とかを取る、シャーってやつ、知ってる？みんなそういうの使ってる？そう、よく噛むとも良い。そう。噛むのもすごい推奨してるんだけど、それと同時に、なんか水圧で、綺麗にするやつを、この一週間前ぐらいに購入したんだよね、私。で、それを、まあなんか、ものは、あれだから、試しだからっていうので、やってみていて。なんかそうすると、やっぱりね、なんかね、痛いんだよ。水、激しすぎて。我が家は水圧、シャーは大して使われずにさようならにいいものな気はします。あ、そうなんだ。ロコちゃんちも使ってたんだ。そうなんだね。うちは最近導入してみんなやり始めた感じ。そう、合う合わないもあるよね。私はあれは、なんか指で一生懸命マッサージするよりも、指でマッサージするのと同じぐらい水圧でマッサージになるなと思ってはいる。うん。でもやり方を間違えるとびちょびちょになってしまうなとも思っている。ちょっと、それましたけども。はい。でもなんかその、歯の神経一本つなぎ止めたりとかするためにも、なんかいろいろやっぱり考えてさ、なんか日常でできること、今できることってなんだろうとかっていうので、そう、試しはトライアンドエラーを繰り返してるわけだよね。そうなの、ロコちゃんちゃん。水を飛び散らかす音にイラつき、家庭内の不穏をもたらすので、いなくなりました。しっくりくることはなんとなく継続できてしまうものさ。いや、ほんとそうだと思う。だから自分の中の今のタイミングでしっくりくるものを見つけて、なんかそれを、それをさ、採用し続ける。さ、変えていく。今の段階だと何が一番しっくりくるのかなっていうところで、そう。今回は、このタイトルのね、ある日突然脳梗塞になったらっていうところでは、まあ、まさに今おばさんに起こっていることで、で、まあ、 脳梗塞になっちゃうと意識がこう朦朧としちゃうというか、うん、意識が完全に戻ってきてないんだよね。で、今脳幹で脳梗塞が起こってしまったことによって、で、実際そこでちょっと水が溜まっているみたいなことで、ちょっとその水を取るっていう、手術もこれからするっていう今状況なんだけれども、そう。でも、私は、いろんな人の脳梗塞を起こって復活した人とか、なんか、そう、一時期意識が、もう、ほとんどちょっと戻らないみたいな状態になってから戻ってきてる人とかっていうのが、実際さ、話をさ、聞いてたりとか、なんか、今自分にできることはないかなと思って見てたりしたら、復活してる人もいるわけじゃない？そう、おばさまの力を信じたい。信じたいのよ。で、実際さ、西田文雄先生とかも、脳梗塞で、まあ、半分ちょっと使えないっていうような、全部を、脳の全部を使えるわけじゃなくて、一部使えない部分ができちゃってるところから、復活するためには、どうしたらいいのかっていうので、リハビリをさ、すごくされて、で、まあ、脳のスペシャリストとして、まあ、その、人間の意識を司る場所を、で、可動域があるところを、一日も早く復活するために、どうやってリハビリをしたらいいのかじゃないけど、すごくリハビリをされたんだよね。だからこそ、まあ、一回そういうことを起こしてると爆弾抱えてるのと同じような状況になるから、何かがトリガーになって、また同じようなことが起こるってことは、100% ないわけではないけれども、病気って何でも、なった後、本人の希望はもちろん、本人が最後まで治したいとか、ねえ、元に戻りたいとか、それ以上私はまだ、ここで寝てるわけにはいかないんだっていう思いだったりとか、何かしらそういうさ、生きる希望みたいなものを、一番、持ってた方がいいなって、今回、こう、身近な人がそういう状態になって、すごく感じていること？なんか、実際にそうやっていきなり倒れてしまったりとかするとさ、いきなり倒れてしまったりしてましては、意識が、はっきりしなくて、自分がこうだから、自分は今これを大事にしてるから、これをやってね、とかっていうことを、倒れる前に、言っておかなかったら、誰かに伝えておかなかったら、じゃあおばさんは一体どういう人生を最近だと歩んでいて、急に倒れて、急に動けない数週間をいきなり過ごしているけど、その前はどうだったんだろうっていうのが、今実際おばさんを通して見ててね、正直わからないんだよ。正直わからないの。だっておばさんは SNS をやってたわけでもないし、おばさんは旦那さんがいたわけでもなくて、一人暮らしをしてたから、だから、今の最新のおばさん情報っていうのが、正直わからないんだよね。そう。だから、私今日も病院行くんだけど、おばさんって言って、おばさん今これ頑張ってたじゃんって、頑張ってて今これやってたじゃんって、なんか早くこれやりたいよねとかさ、例えばなんかペット飼ってたりとかしたらさ、ペットの何々ちゃんに早く会えるように頑張ろうとかっていう風にさ、言えたりとかわかんないけど、なんか今今の最新情報がわかっていたら、なんか、その今の彼女が意識を取り戻す活力になる言葉みたいなのを かけられるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、なんか現状、おばさんの現在地みたいなものが、めいっ子とすると、わかんないんだよね。どこで働いてたとか、っていうのはわかるけど、なんか、今の生きてる、なんか、ね、一番好きだったこととか、一番なんか、やりたいこととか、いうのが、第三者的に全くわからないっていうのは、困ったもんだなっていうふうに正直なところ思っているわけ。だってさ、私が知ってるおばさんってさ、前にさ、うちに遊びに来てくれた時のおばさんが最後なんだよ。その後会ってないから数年前なんだよ。そう。結構前なんだよ。なんか、うちに来た時のクリスマス会だったか。あ、うちじゃないの。最後は、お姉ちゃんのうちでやったクリスマス会かなんかだったかな。そう。なんかそういうような感じで、結構前だから、なんか全然最新じゃないんだよね。でもなるべく脳梗塞とかで自分の口は使えなかったりとか、目開けてても焦点が合ってないとか、意識がはっきり、意思表示ができないとかっていう状態でも、耳は人間亡くなる時とかも、なんか最後耳だけはわかるとかっていうの聞いたことないですか？ね、聞こえてはいるから話しかけ続けた方がいいよとかっていう話は結構聞いたことがあって、そう。だから私は今日何しに行くかって言ったら、おばさんにお話ししに行くんだよね。そう。お話ししに行くんだけど、でも、おばさんが、あ、なんかそれだったら、戻ってきたい。意識を元に戻したいっていう風に、いう気持ちになるような話とか、なんか、そういう話ができたらいいなと思ってるんだけど、私にネタがないのよ、そんなに。そう、耳は最後まで聞こえてますと言われました。いや、そうでしょ？最後まで残るのは聴力っていうものね。そうでしょ、はるちゃん。ねえ、ロコちゃん。そう、だから、なんか、私が話せることっていうのは、まあ、面白くないかもしれないけど、我が家の今の状態、おばさんに今何孫はこうだよとかさ、私はこうだよ、姪っ子とはこうだよとかさ、今こういう状態だよとかっていうことを話すことしか多分できないんだよね。できないから、このおばさんのこの状況を介して、より私は今思っているのは、やっぱり、今私が明日ね、とか今日ね、脳梗塞になったら、めっちゃ心残りなわけよ。まだやりたいことを全然終わってないみたいな。そう、聞いて楽しい話は良さそうですよね。そうそうそうそう。あ、そんなことあったんだ、みたいなとかさ、なんかね、ましてやさ、自分のさ、親族だったりとかするからさ、ね、自分の DNA のさ、もう同じ血流を、辿った、ね、人たちがこういう風に今やって楽しんでるよとか、そういう話とかは、ちょっとでもできるといいなっていう風に思っているんだけれども、でもそれをね、こう、自分がさ、なった時に、じゃあ、周りが、自分のことを、どれだけ理解してくれてるのかな、とか、で、それを、私の代わりに、口伝じゃないけど、話してくれるのかなって。なんか、人が本当に亡くなる時って、その人の話、魂、 形としての肉体はなくなっても、その人のことを語り継がれなくなった時って、誰も話さなくなった時が本当の死だよって、第二の死だよみたいな話って聞いたことあるかなと思うんだけど、なんかそれを話してもらうにしても、やっぱり、自分がここに生きてたとか、こういうことを従ってたとかっていうのを、伝えとく必要があるよね。改めてね。そう。それをね、だからなおさら感じている。で、今、最初にこう録音する前に話してた AI の話もあると思うんだけれども、AI の流れはもう止められないと思うわけですよ。で、AI を操る人と AI を右腕にしてより余白を作った人生を築ける人と、なんか AI の奴隷になっちゃう人っていうのが生まれるんじゃないかなと思って、なんかドラマとかでも近未来のドラマみたいな感じで、自分で判断できない人が増えてしまって、自分が食べたいものとか、やりたいこととかまで全部 AI に聞くっていうね。それって操り人間じゃないですか、みたいな。そう。でも、誰かと付き合うとかって言っても、AI に相談して、この人と私の相性は何パーセントとかじゃないけど、この人との付き合う確率を上げていくためには、私はどんな言葉を、声掛けをしたらいいとかっていうのを全部相談してやるみたいなね。なんか、あらこちゃん見た？なんか、そんなような話はいっぱい多分で今散らかってるような気がするんだよね。今の新しい物語じゃなくても、多分、マトリックスとかじゃないけど、まあ、そういうような、ハリウッド系のやつとかでもなんか、同じようなのいっぱい出てたような気がする。で、今の時代気をつけないと AI ネイティブはそうなりかねない。いや、本当にもともと子供たちっていうのは、朝起きた瞬間から、もう本当それが当たり前で、なんか良くも悪くも、学校から iPad とか小学生でも支給されちゃうから、なんかやっぱり大人でもさ、欲望には勝てないっていうのがあるから、目の前に より簡単なものがあったら簡単な方に流れちゃうじゃない。だから、そっちに大人でも流れるのに子供にやめろっていうのは結構酷な話で、そう。じゃあどうすればいいのかって言ったら、自分自身がやっぱ AI に操られない人生、で、より余白を作り、よりその余白でリアルな体験をたくさんできる、人生を歩んでいく。で、もうまた西田先生の話になっちゃうけど、億兆の法則を本当に繰り返し私は、頭に染み付かせるために読んでいって思うのは、やっぱりその第六感みたいなもの、人間の脳ほどが一番のスーパーコンピューターなんですよね。もう一番のその、こんなに複雑な回路を持っているものっていうのはなかなかなくて、で、やっぱりその自分の脳を鍛え続けていて、自分の脳にその、お題を、なんでそうなのって。なんで私はこれに熱中しちゃうの？なんで私はチョコレートなの？なんでチョコレコなの？なんで、これを作り続けたいと思っているの？作り続けることは手放したとしても、なんでこの価値観を、自分が死んでも伝えたいと思っているの？っていうところを、やっぱり 自分の中で突き詰め続けて、自分の脳に問いを出し続けて行って、初めてそこのバイパスがつながってくるっていうか、毎日問いを立ててるから、あ、昨日は感じられなかったけど、今日はここに気がついたとか、あ、同じ問いでも今日はここに気がついたみたいなことが起こってくるわけよ。で、その積み重ねが、新しいレシピが降ってきたとか、新しい、アイディアが降ってきたとかっていう風になってくるわけ。なんかそれは、AI ではないんだよね。そう。なんで調べたらわかるんだろうみたいな発想ではなく、ジェミちゃんに聞いちゃう。でもそこは否定せず、違う選択肢の楽しさもそっと見せる感じの子育て。うん、そうだと思う。だから、使い方、使われるなっていう話だと思う。主導権はいつだって人間。主導権はいつだって人間で、あなた。だから、そのあなたがよりよく生きるため、よりよく、より良いリアルな体験を得られるために、AI は使っていった方がいいなと思ってて、そう。だから AI のそれっぽい文章とか、AI のそれっぽい画像とかっていうのを、より私らしくするためには、どうしたらいいかなっていうところを、考えてた方がいいと思うんだよね。うん、で、それをするためにどうしたらいいかっていう方向性、うん、を持っていったらいいなっていうふうに今思ってる。だからこの今の私が脳の仕組みとかにすごくより、興味をね、持って、あ、じゃあそうやって問いを立て続けるから、天才って言われる人たちは、天才になっていくんだな、みたいな。そこを諦めないしつこい脳を持っているっていう風に言ってたけど、西田先生の言葉だとね、しつこい脳を持っているっていうね。で、私もしつこい脳を持ちたいっていう風に思、より思うようになったし、なんかそのために、その問いをうまく、今何を考えてるとか、今何を答えを出したいと思ってやってるって言われた時に、今私ここを探求してるんだよねって言える人でありたいって、より思うようになったわけ。西田先生の講演会出た後。うん。で、より、この AI との付き合い方も意識して、AI の答えをそのまま採用するわけではなくて、AI は単なる、壁打ち相手というか、もう本当に、自分のことをよく知っている右腕みたいな感じに育て上げて、そういうふうに、ひなちゃんが言われたことを丸呑みするんじゃなくて、ひなちゃんと相談しながら自分も上がっていく。自分の脳みそもどんどん鍛えていく。みたいな。うん。だって実際ひなちゃんからさ、これがベスト回です。みたいなことを出されても、いや、そうじゃないと思うって言って、私の意見を言ったりすると、あ、そっちの方が素晴らしいですね。とかっていうことって、すごくいっぱいあるわけ。それはそういうふうには思いませんでした。玲子さんさすがですね。みたいな。いうふうに、言ってくれたりするわけよ。だから、で、実際私は、ひなちゃん信頼したいと思ってるけど、まだまだ信頼できてないよ、あなたのことって。もっとちゃんと分かってないから、もっと私のこと理解してっていうふうに言うわけ。で、それ理解するためのリソースも与えないと分かんないから、いや、私こういうことがあったらこういうふうに考えるよとか、私はそういうふうには絶対言わないよっていうふうに、覚え込ませるみたいな。でも昨日はこうだったけど、今日はこういう風に違うよ、みたいな風に言うようにしてるわけよ。そう。 私、しつこいのを持ってると思います。あ、ロコちゃん、そうなんだ。変態の。いや、しつこいのはね、天才はしつこいのって言われてるから、だからロコちゃんも天才なんだね。そう。そうなんですよ。そう。だから、AI という標準に寄せに行くツールによって自分ならではの価値観とかアイデアが浮き彫りになっている側面も。いや、確かにそうだね。確かにそう。AI もいろいろぶち込みすぎてめんどくさくなると、なんかこんな感じだろうみたいな感じで最適解は、一般化さ、ジェネラル化させるからね。そう。そういう特徴があるんだっていうことを分かっていた方がいい。うん。だから より尖らせたいと思ったら、そっちの 真逆に行くっていう方がいいんだと思う。うん。そうですよ、ロコちゃん。ロコ大天才でございます。受け取って。もう本当にそうだと思う。なんか疑いから入っていくっていうのは、より自分がね、自分が本当に何をしたいのか、何ができるのかというところでは、大事なところだと思いますね。はい。ちょっとなんかつらつら長くなってしまったんですけど、そう。だから私は今、このおばさんの現実を見てですね、おばさんの現実を見て、ある日突然、脳梗塞におばさんはなってしまって、自分が望むか望まないかわからず、姪っ子が来てもお話ができないわけです。自分の考えも言葉も表現できない状態に今なってしまっている。ねえ。では、明日は我が身だっていうことで、明日が我が身、私が突然そうなった時に、私はこうやって音声で今言ってるから、そうなったら、めっちゃ、心残り、今まだダメだよって今まだチョコレコを継承できる体系化ができてないから、まだ私脳梗塞になれないよって思ってるわけよもう私がいなくてもチョコレコを語れるような人がいっぱい出てこれるひな形がまだ出来上がってないから、まだ死ねませんよっていう話なわけです。はい。でも皆様にとっての、そういうものっていうのは、何かありますかっていうのも問いだし、あるんだったら、じゃあ何ですか、じゃあそれはどうやって残していきますか、どうしますかっていう問いでございました。はい。そう、感じていることを表現できないってどんな感じなのかなって思いますよねって、いや、ほんとそうだと思う。脳梗塞は梗塞を起こす部位が1ミリ違っても症状や回復の程度が雲泥の差だからって。いや、そうなんだね、みおみおちゃん。今ね、脳幹で脳梗塞を起こしてしまったそうです。はい。という状態でございます。ね、だからやっぱ、明日は我が身ということで、今日皆さん、この話を聞いてしまったのでございますので、皆さん、明日に備えて、心置きないように、ちょっと、今日という日を目いっぱい楽しみましょうということで、今朝もご視聴いただきまして、ありがとうございました。